3月5日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。今日は昼前にちょこっと出かけようということで、バスに乗ったんですけども、そして、すぐにこう動き出したら、背後からサイレンが近づいてまいりまして、一台の消防車が追い抜いていったわけですけども、目の前が踏切なんですよ。東海大の、正門の前なんですけど。で、ちょうど電車がやってまいりまして、遮断機が降りちゃったわけですよね。そこにこう消防車がサイレン鳴らして来たんですけど、もう進めないと。やっぱ、物理的にやっぱさすがに、ね、緊急自動車とはいえ、遮断機をこう押しのけて踏切の中に入る、突入するっていうのは、まあやっぱさすができるのやなと思って見ておりましたら、さすがにサイレンも一旦止めるんですね、そういう時ね、うるさいから。で、電車が、行っちゃいまして、踏切がガーッと上がったところで、再びサイレンと赤灯がついて、そしてこう、けたたましく走っていきましたけど、何の火事なのなと思って。で、バスがこう、さらに進んで行きましたら、今度は反対方向からもまた緊急車両が、ガス会社のやっぱり赤灯をつけてサイレン鳴らしてやってくるやつですね、作業車がやってきまして、あと他にも消防車がやってまいりました。これは結構大きめな火事が起きてるのかなと思っておりましたら、メールとかでこういう情報が入ってまいりまして、どうやら熊本大学、熊大が火事だということで、熊本大学の理学部、工学部が入っている、2号館っていうんですか、割とでっかいビルなんですけど、そこで、火が出たということで、なんか実験かなんかしてる最中に、その火事になったということのようで、その周りには化学薬品とか、そういったものが、その可燃性のものがたくさんあるっていうんで、これは大変だって、いうことで、まあ、二次出動とか三次出動とかなったのかな。まあ、結構遠くからも、消防車が走っていってるのを、見ましたけれどね。で、まあまあ、大事には至らなかったようですけれども、一時現場は騒然となったようでございまして。私はまあ、その火事に関係なく、街中に行ってですね、ちょこっと買い物をしたりですね、久しぶりに、ラーメンでも食おうかっていうことで、まあ、ラーメン自体は久しぶりじゃないんですけど、上通りに山水亭っていうラーメン屋が昔からあるんですよ。で、これは今も随分綺麗になったんですけど、昔小汚いカウンターがこうありましてですね、中になんすか、頭巾って言いますか、三角巾でこう、給食のおばちゃんみたいになってる、そういうおばちゃんが4、5人パートなんですかね、入っててですね、今日はね、仕事の帰りねとかって言われて、はい、そうですとか言いながら、何するととかってラーメン定食お願いしますみたいな、そういうようなお店だったんですけど、で、昔はね、ラーメン屋なんですけど、なぜかカレーがうまいっつんで、カレーも評判だったの。今あんのかな、ちょっとわかりません。で、久しぶりに行きまして、で、まあ、ここで食べるなら定食だろうってんで、ラーメン定食を頼んだわけですけど、昔はね、そこでラーメン定食を頼みますとね、必ずね、ついてくるものがあったんですよ。杏仁豆腐。別にラーメン食ってその後に杏仁豆腐のデザート感覚ってやつですかね。まあ、どうなんだろうと思ってましたけど、今、ついてないんですよ。で、なくなったらなくなったってちょっと寂しいですね。あれ、どうなんですか？昔はね、あれ名物でしたよね。確かね、テレビ東京の地球丸かじりって桂文鎮、坂井幸恵でやってたクイズ番組があったんですけれど、それでリポーターの陣太郎さんがですね、熊本までやってきて、山水亭ラーメンのその定食を食べて、そしてその、今回の問題は、この定食についてるあるもの、一体これは何がついてるんでしょうか？どうぞお考えくださいとかつって、まあ、我々答え知ってますから、杏仁豆腐だよとか言いながら、見てたんですけど、まあそういう、それぐらいテレビのクイズの問題になるぐらいの、そういうお店だったんですけれどもね。まあ今は随分小切れ小ざっぱりとして、で、県外からのお客さんも多いんですかね。なんかそういうような感じのお店になっておりますけれども、美味しくいただきましたが。で、その後、今度は、帰りのバスがちょうどいいのがなくて、仕方なく水前寺駅方向まで行っちゃいまして、そこで、新水前寺駅で、JR に乗り換えて帰ってきたんですけど、電車の中が、冷房がかかっておりました。もうね、暑いっすよ、今日。まあでも、明日ぐらいから下がるのかな。今日はね、もう20度近く行きましたよね。やっぱ瞬間的には20度超えてたと思いますけれど、駅の階段とか登ってくとね、やっぱ汗吹き出しますよ。それで、電車に中に入ってですね、暑いなと思ってたら、 ゴーってこう動いて、そのエアコンがですよ、風が吹いてきて、でまさか暖房ってことないよなと思ったら、やっぱ案の定、冷気が、こう降り注いでまいりました。ああ、爽やかっていう、このエアコンの冷気で爽やかって思う師走。どうなんですかね、これね。これ、いかがなものかっていう、本当にミスマッチどころの騒ぎではないいかがなものかというところなんですけど、まあ今日は、まあそんな一日だったんですが、最近ちょっとハマっておりますのがね、パラビです。最近パラビの会員になっちまいまして、まだなって数日なんですけれど、12月に入ってからなったんですけれど、ですから今月はまだタダなんですよ。大晦日までに大会すればタダで済むんですけれど、まあおそらくなかなか私の趣味には合ってるようなので、見るんじゃないかなと思っていますが、今見てるのは、こちらはですね、TBS の名作ドラマ、これは1982年でしたか。寂しいのはお前だけじゃないというね。時々私もこのドラマについて番組の中で触れることもあったりするんですけれども、出演者、主演は西田敏行、そして、木の実奈々、で、この番組で、いきなりこう、スタートして、ドーンとこう、有名になっていったのが、梅沢富美男というね。他に、万田久子、河原崎長一郎、橋爪勲、真矢淳子、尾藤勲、財津一郎なんてとこが出ておりまして、さらにはですね、この、西田敏行の、これは DV 夫なんですけどね。もうめちゃめちゃの DV なんですけどね。それに耐え忍ぶ妻の役を、泉ピン子がやっておりまして、この頃の泉ピン子、はなんかね、今の泉ピン子を知ってるからかもしれないですけど、今がああじゃないですか。あれを基準にして、こう、時間を遡っていって、この1982年の泉ピン子にしてしまうとですね、目がですね、可愛いっていう、泉ピン子可愛いかもしれないっていう、何これっていう、なんか、ものすごい、これ大いなる錯覚だと私は思うんですけれど、そんな風にさえ思ってしまうほどの、泉ピン子にキュートさを感じてしまう、ちょっとね、これはぜひ見たことがない方はおすすめしますんで、見てください。騙されたと思って、パラビに入るのが嫌だったら、他でアマゾンとか、あとは、なんつか、いろんなところでダウンロード販売してますから、1本300円か。あんま安くないですけど、1話だけ見るんだったら300円です。どっかでダウンロードして見てください。で、これは、まあ、サラ金の取り立て屋と、その取り立てられる、その借金地獄にあえいでるジャンキーたちの物語なんですけど、で、取り立て屋も、結局、巨額な借金の保証人に、なってしまい、で、もうもう命がけでなんとかこれを返していかなきゃならないという、じゃあどうするかっていうんで、旅芝居の一座を作るという、そういうベンチャーなんですよ。ベンチャーでありアドベンチャーというね。で、これのその、もう一番悪いやつ、ボスキャラが財津一郎でですね。で、そのボスキャラの手下がですね、尾藤勲なんですけど、この二人ともですね、もう全くこう表情を変えずに、本当に鉄面皮のような形でですね、で、また、その、西田敏行とかをですね、もうボコボコにするんですよ、もう血まみれの。もう、やっぱこの1980年代は、やっぱドラマって、やっぱ今のコンプライアンスを超えているんで、やっぱ表現が、もうほぼ映画ですよね。で、もうボッコボコです。で、本当そこら辺もリアルに描いてるんですけど、で、これ全13回ありまして、で、うち、第7回だけが、なんか権利上の都合で配信できないっていうことで、あらすじだけっていうやつになってますけど、まあでもまあ、まあざっくり全部で言うと12本、今見れるわけです。これは、本当なかなか味のある作品でございまして、毎回その、いろんな歌舞伎であるとか、新国劇であるとか、そういう、芝居の元となっているものが、ベースになって、それに沿ったような形で、筋書きが進んでいくんですけど、何のことかわからないかもしれませんけど、本当によくできているドラマで、これね、今、本当、今日は、6話まで、あ、6話じゃん、8話まで見たんで、あと、9話、10話から12、13まで、 多分行くな。これから、楽しみにね、見ようと思ってるんですけど、筋書き知ってんですよ。もうこれね、再放送はね、多分ね、まあ、どっかであったかもしれませんけど、私、再放送でも見てないんですよね。最初に1982年に、オンエアになった時に、1話から全部通しで見て、完全にハマっちゃいまして、で、また見たいなと思っていて、で、そしたらしばらくして、DVD がボックスで出たんですよね。で、どっかでレンタルされりゃいいなと思ったんですけど、全然レンタルもなくて、で、ボックスで買うのもね、ちょっとね、っていう。で、まあ、今、これ見てるわけですけど、ただ、これ脚本は市川新一さんなんですけど、その脚本をまとめた本がありまして、それは私持ってるもんですから、もう筋書きは完全にもう私セリフまで頭に入ってるぐらいの状況なんですけれど、これは本当にいいドラマなので、まあなんかね、行き詰まった状態で、今なんていうんですかね、こう閉塞感にあえいでる人にはもう本当におすすめ、私を含めて、おすすめなドラマでございまして、特に中高年、まあ女性が見てももちろん面白いと思うんですけど、まあ特に閉塞感にあえいでる中高年の男性、見たらですね、かなりグッとくると思いますよ。ということで、よかったら見てみたい、見ていただきたいドラマ、寂しいのはお前だけじゃない、別に宣伝する必要ないんですけどね、お前はパラビの回し物かって、全然ね、そんなことはないんですけれど、あとお知らせ、ゆくくるがもうね、1ヶ月切っております。で、今回中継班を出したりとか、いろいろこう、いろんな企画を練ってるんですけれど、ちょっとね、手伝ってやろうかと、FMC、人が少なくて大変そうだから、手伝ってやろうかと。スタッフにはなりたくないけれど、その左だったら手伝ってもいいよっていう、そういう、心優しい方、もし、いらっしゃったらですね、ご一報ください。FMC の、あらゆるチャンネルで、TYC の投稿フォーム、この深夜快速の投稿フォーム、そしてゆくくるの投稿フォーム、メールアドレス、何でも構いません、連絡を取って、いただきたいと思います。まあ、もちろんこちらがこう望むスタイルというのがありまして、それにこう合ってるか合ってないかっていうところでの、まあその何ですか、ふるいにかけるようなことをしたくはないんですけれども、事実上そういうことはあります。はい、なので、せっかく名乗り出ていただいたけれど申し訳ありませんっていうこともあることを前提の上に、非常に都合のいい話ですけど申し訳ございませんが、ご連絡をいただければ非常にありがたいというところでございます。何分ね、真夜中に行動する番組でございますので、そこら辺も含めましてですね、何ですか、きちんと道徳的な行動ができるという方に借りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、そういうわけでございまして、今日はつれづれに、内容のない話を語ってまいりましたけれども、明日は木曜版、でございます、どうぞお聞きいただきたいと思います。榎田自由自在、お相手は榎田新右衛門でした。